listen to Ready Crawl.
声と言葉であなたを彩る声のスタジオ、声スタ。おはよっしー、声のスタジオ声スタ、パーソナリティのよっしーです。さあ皆さん、ちょっと最初 の、 いつも聞いてくださってる方は、あ、なんかいつもと違うって思ってくださったと思うんですけどね、トーミー。
そうね、さあ何が違う方でしょうか、
意外とでも気づかえへん人とかもいるんちゃう。
いけるかな、
当たり前のように聞いてて。
あ、そっかそっか。でも本当やったら10月1日からちょうどね、切り替えたかったなっていうのはあったんですけど、はいはい、ちょっとうっかり忘れてます。
忘れとって最近忘れ物多いよね。
多い、ちょっとやばい傾向かなこれは。
季節の変わり目のせいか、
うん、
僕でもスマホをめっちゃなんか車に忘れたりとか、誰かの車に忘れたりとか、
はいはい、
最近ちょっと続いてて、
うん、
いやもう人のことダチョウとか言ってる場合ちゃうなっていう
そうよ、私のこといつもダチョウダチョウが言ってね。
いやほんまにすぐ忘れるやん。だって
忘れる私この前車に乗ってふと気がついたんよ、はい、あ、携帯持ってく忘れたと思って、うんうん、カバンの中めっちゃ探して、うん、え、ない、取りに帰らなあかんと思ったら肩から下げとったポシェットに入れて
メガネをねメガネどこにあるんかなと思ったら、うん、頭の方につけとったとかね、
うん、そんな感じと一緒。
もうそれと同じような感じでね。
いや、それもう一個おかしかったのが、ああもう私コンタクトレンズ右の目入れて、うん、次左の目入れようと思ったら、うん、レンズがないの、
うん、おうおう
右に2個入れてた
切ないな。
切ない、
秋ですな、
うん、
小さい秋を見つけた気がします。
物思いにふけてしまう秋に
黄昏れてますな、
はい。まあね、そんな私でもね、元気に生きてますので、はい、ラジオを聞いてくださってる皆さん、もっともっと元気にね生活していけるんじゃないかと思いますので、
はい、
朝から笑っていただいて今日も一日元気に過ごしていただきたいと思います、
はい、
それでは声スター始まります。
オープニングジングル聞き逃した方はバックナンバーでぜひ。
声って不思議、声には力がある。
この声で伝えたいことがある。
自分の声が好きになる。
新しい自分がきっと見つかる。
私たちと一緒に素敵な物語を作りませんか。
ラジオドラマ随時配信中。
声でつながる
港町声劇団
団員募集中。はい、それではですね、まず今週の最初のコーナーはラジオドラマをお届けします、はい、これはなんいつぐらいの、だいぶ初期ですかね、私たちのドラマ始まってから。
いや、ね、
中間ぐらい、
中間ぐらいやね、うん、一応ね、何番目みたいな記録は残してて、はい、だいたい今のね、30何本してるんやけど、
すごい、
これがね、ナンバー18なんですよね。
じゃあちょっと真ん中辺、
はい、
ちょっと慣れてきた頃かな、みんなが。
そうですね、先日お届けしたやつとは別バージョンっていう形になるかな、うん、はい、先日お届けしたのも結構前やと思うんですけども、
はいはい、それでは聞いていただきます。俺が彼女で彼女が俺で、脚本は鍵谷元弥です。お聞きください。
俺は彼女で彼女は俺で、脚本鍵谷元弥。
お、勝美だ。おい、
あ、コウタ君、おはよう。
おう、それより昨日あれ見たか、あなたの名は。
うん、見た見た、面白かったよね。
俺はあのアニメに新たな希望を見つけた。
どういうこと？
ほら、今の流行りってなんだ？
異世界転生？
そうだ、俺たちもいろいろ試したじゃん。どうにかして異世界に転生できないかって。
うん、結構死にかけたよね。
けどさ、どう考えてもリスクが高いと思うんだよ。だって死んだ時に転生できなかったら終わりだろ。
まあそうだね、もし転生できなかったら死に損だもん。
けどさ、あなたの名はみたいに入れ替わりならリスクが低いと思わないか？
うん、確かに。
だから今度は入れ替わりの方を重点的に試していかないか？
うん、いいと思うけど、どうやるの？あなたの名はみたいな状況だって作るの難しいと思うけど。
だから俺はいろいろと調べたんだ。
調べた？
ああ、実はかなり前にも入れ替わり物が流行った時があったんだ。その時はぶつかるってのがキーポイントだったんだ。
どういうこと？
つまり2人がぶつかったショックでお互いの意識が入れ替わるってやつだよ。
おお、なるほど。けどぶつかるってどのくらいの勢い？ちょっとぶつかる程度じゃダメなんだよね。
ああ、結構なショックじゃないと無理だろうな。その辺はこれから検証していこう。
そうだね、楽しみになってきた。
これで彼女いない歴イコール年齢ということも卒業できる。
入れ替われればお互いのこと好きになるよね。
読んだ漫画だと全部主人公とヒロインがくっついて終わってた。彼女になる率 100% だ。
うわー、楽しみ。
おい、オタども、朝からキモい話してんじゃねえよ、どけ。
いや、うん、
そういえばコウタ君と鈴鹿さんって幼なじみなのにフラグ立たないね。
おい、やめろ。これの崇高な趣味も理解できないようなやつとフラグなんて立ってたまるか。
誰と入れ替わるかもちゃんと考えないとね。
ああ、変なやつと入れ替わったら終わりだからな。よし、それじゃあ早速入れ替わりの検証をしていこう。
どのくらいの勢いかってところだよね。
肩がぶつかったくらいで入れ替わるなら、世の中入れ替わりが起こってばっかりだからな、相当なショックが必要だと思う。
コウタ君が読んでた漫画だとどんな感じだったの？
階段から一緒に落ちるってのが多かったかな。
それ危ないよ。
だよな。お互いの安全を確保しつつ入れ替わりの検証をしていかないと相手にも悪いし。
じゃあ頭突きするっていうのはどう？
まあ頭突きか。確かに頭をぶつけ合うっていうのは入れ替わりしやすそうだな。よし、それでいこう。
何ですか？
頭突きさせてください。
え？何言ってるんですか？
お願いします。一回でいいんで。
嫌です。
じゃあ、ちょっとだけ、ほら、かすめるくらいでいいんで。
気持ち悪いです。
いや、本当に少しだから、入れ替わろうとか、そんなことを考えてないから。
やめてください。助けて。
こうなったら、実力行使だ。
定額にならなくてよかったね。反省文で済んでよかったよ。
くそ、今回のことでみんなに警戒されちゃったな。
そうだね、近づこうとしただけで叫ばれちゃうもんね。
参ったな。こうなったら後ろからやるしかないか。
ダメだよ、次やったら定額確定、下手したら退学になっちゃうって。
けどこんなことで入れ替わりを諦めるのか？ これじゃあ俺たちずっと彼女がいない人生を送ることになるんだぞ。
それは嫌だけど。
とにかく多少強引でもやるしかないんだ。
うん、そうだ。相手に気づかれないようにやればいいんじゃない？
そりゃそうだけど、他にどんな方法があるんだ？
例えば眠らせるとか。
あ、なるほど。確かに寝ていれば逃げられることもないし失敗もしないな。
でしょ？
けどどうやって眠らせる？
普通だとクロロホルムだっけ？後ろからガバって。
あー、それをやるのに失敗しそうだけどな。
あ、そっか。じゃあスタンガンとか。
買う金ないって。
じゃあ首筋に手刀入れるとか。
それしかなさそうだな。
後ろから素早くだね。
よし、じゃあもう一回ユキコちゃんにアタックだ。
ユキコがなんだって。
え、鈴鹿、
お前らユキコめちゃくちゃ怖がってたぞ。その分ボッコボコにされる覚悟はできてるんだろうな。
あ、いや、これには深いわけが。
どうせくだらない理由だろう。金輪際ユキコに近づけないように私が教育してやるよ。
ああ、助けて。
ほら、待って。
いやー、うわ
ー、え、お、おい、
わ、あ、あ、あ、あ、
あ、あ、あ、あ、あ、
あ、あ、あ、
あ、あ、あ、あ、二人とも大丈夫？
ああ、なんとか。
おい、コウタ、てめえ危ねえだろうが。
ごめんごめん、お互い無事だったんだからいいだろうって。あれ、
え、なんで私が目の前にいるんだ？
俺だ。え、え、鏡じゃないよな。
どうなってんだこれ。
まさか
入れ替わっちゃったとか？
嘘だ！嘘だ！
出演は、
お願いします、ちょっとだけかすめる程度でいいんで。コウタ、トウミ。
もうほんとコウタはバカバカ言ってるよね。
カツミ、よし。
嫌です。ユキコ、マリア。
金輪際ユキコに近づけないように私が教育してやるよ。
鈴鹿、ナレーション、やいねーでお届けいたしました。
今聞いていただいたのがラジオドラマで、俺は彼女で彼女は俺ででしたね、はい、わーやったね、ガって言っちゃったね、それを紹介するときね、
はい、珍しいキャストやったね。
うん、そう、だからトーミとヤイネーと私の3人がこんなにメインでね、
う
ん、
そうそうそう、
やることってあんまなかったから、
うんうん、しかしろくでもない話やもう、いや、歪んだし、歪んだ思春期キュアミって感じで、本当に、
うんうんうん、
良い子は真似しちゃいけませんということで。
いやー、でも、いやー、でもこの脚本も楽しかったよね、やっててね、
はい、うんうん、近く柿谷先生の新作が、
うん、登場する、
登場しますん
でね。やったー、はい、ちょっと懐かしいですね、はい、また皆さんも楽しみに、次はねどんな作品なのか楽しみにしていただきたいと思います、うん、はい、それでは後半はこのコーナーで参りたいと思います。ゲストさんいらっしゃい。
よいしょ、どんどんパフパフ、
どんパフ
お,
お待たせいたしました、は はい、今週のゲストさんは野田健さんと村上玲奈さんにお越しいただいてます。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
ではでは、まずは自己紹介からお願いします。
はい、私野田と申します。
お互い今譲り合ってた。
見えへんから言わんでええやんか。はい、野田さん、はい、そして
村上玲奈です。はい、よろしくお願いします。
お願いします。じゃあまずお二人ね、どういうことをされてる方かっていうところからね、ちょっと聞いていきたいと思いますが、はい、じゃあまず、じゃあ野田さんから。
はい、
はい、何をされてる方ですか。
まあ、株式会社テイクヤマークスっていう会社を運営しておりまして、そこではメイン事業が水泳の事業で、うんうん、あの流水プールっていうのを所有しておりまして。
流水プール、
うん、はい、一応西日本初で、はい、あの民間企業初で5年前ですね、あの導入しましてですね、
はい、いやそれはすごいね、西日本初ですって。
そうですよ、流水プールってね、うん、もうなかなかあの一般的ではないとは思うんですけど、うんうん、あの僕本当は流れるプールとか、ね、想像しがちやけど、うん、そうじゃなくて、そうそうそうそう、トレーニング用の流水プールなんですってね。
そうです、はい、
いやもう一番最初に流水プールって聞いたら、よくね遊園地とかにあるこの丸くね、そうそうそうそう、流れてるこう浮き輪に乗ってずっと流されていってるっていうね、うん、そういうのしか思ってなかったんですけど、そうではなくて、
はい、
トレーニング用。
そうですね、本当に完全個室で、うんうん、もう長さが4.2 メートルで、うん、横幅2メートル、うん、でまあイメージ、そうですね、もうその四角の箱型の流水プールになってまして、うん、はい、まあ、それがイメージとしてはね、うん、トレーニングジムにあるランニングマシーン、
あ、
あるじゃないですか。
お
ー、走るような、歩くような、はい、あれの水泳バージョンっていうところで、はい、永続的にその場で泳ぎ続けれるっていう箱型のプールになっております。
その説明今めちゃくちゃ納得しました。だからそのだってね、横が2メートルしかなくて、はい、縦が 4センチじゃない、
小人小人用のやつ、
4.2 メートルって言ったら、え、もうね、それこそ普通のプールだったらもうちょっと泳いだらドーンって壁にぶつけ当たる感じじゃないですか。そこにこうずっと水が流れてることによって永遠に泳ぎ続けられる、
はい、
すごい、あのランニングマシーンでめちゃくちゃ納得しました。なるほどと思って、すごいね。
うーん、これなんか僕、うん、昔うっちゃんなんちゃんでしか見たことがない。
あ、うっちゃんなんちゃんでしてました。
うっちゃんなんちゃんで昔ドーバー海峡横断部っていう、企画があって、ドーバー海峡をみんなで渡ろうみたいな、
はいはいはい、
でそれのトレーニング用でその流水プールがあって、
へ、
それ見たことがあるっていう。
じゃあうっちゃんなんちゃんだからもちろん関東のね施設ですよ ね、 そ、 ね、それが関西で、
うん、そうですね、はい、
すごいですね。
芦屋の方でやらせていただいてます。え、
なんでそれをまたしようと思ったのかって、なんかきっかけ聞きたくなりました。
ですね、まあ、流水プールっていうのは本当に、うん、トップアスリートしか使えないっていうのがやっぱ昔ありまして、はい、うん、まあ、そういったものをやっぱ水泳のねされる方みんなに経験してほしいな、体験してほしいなっていうので、本当にそれを作ったので、まあ、まさに今来てくださってるお客様は、うん、幼稚園児、小学生、中学生、うん、そして、まあ、高齢者の方も使えるっていうので、はい、トップアスリートしか使えないってことをなくしたいというか、
はい、すごい
作らせていただきました。
割とそのリハビリとかでもプールってやっぱ使ったりもするし、
はいはいはいはい、
でそういった施設本当にだから、うん、素人というか、うんうん、子供から大人まで、
うん、
でまたそれで今水泳って結構日本の花形競技にもなりつつあるというか、
うん、
北島康介選手とかがね、やっぱりね平泳ぎは特に日本人言うね得意っていうところもあって、
私平泳ぎしたら沈むけどね。
沈む
なんでか知らんけど一生懸命こうやってるのだんだんだんだんだんだん沈んでいくっていう、
ね、なんか重りでも入ってるのかな、
お腹に
土のうが入って
るのか、脂肪の塊ちゃう
ひいてはね、もしかしたら、はい、日本のその水泳の競技レベルの向上にもつながるかもしれないっていうね。
いやそれはすごいですね。いやちょっといろいろ聞きたいんですけど、ちょっとね、
う
ん、
はい、
まずは水泳のちょっと、そうなん
です、はい、
置いときまして、じゃあレナさん、はい、レナさんはどんなことをされてる方ですか。
はい、今紹介にあたった流水プールで水泳のインストラクターと、
はい、
その施設の3階にあるスタジオでヨガ教室をやらせていただいてます。
はい、ヨガですよ、
ヨガですよ、
ヨガですよ、ヨガですよ、
はい、何を言うてんの。
すいません、
今日はおっさん降臨してる。
そうやね、ちょっと降臨してます。
だってね、来られた時からスタイルがすごく、
うん、いやそうですね、
良くて
ね、目でお届けできないのがちょっと残念というか、
はい、そうなんですよ。もうぜひ皆さんにもね、もう本当だったらこう見ていただきたいんですけど、うん、もう憧れのウエスト、
首で、
もう首で、ね、もう素敵と思って、もうやっぱりそれはヨガの賜物ですか。
そうですね。でも私もヨガ始めてから、うん、結構体重がキープできるようになって、見た目はすごく変わりました。
あ、お、何年ぐらいされてるんですかヨガを。
インストラクターは今年で4年目なんですけど、うん、はい、なんかヨガ始めたのはだいたい6年7年前くらいに、はい、始めました。
そのじゃあ始めようと思ったきっかけは何ですか。
ヨガ始めたきっかけは、うん、私手術、膝の手術、靭帯をちょっと何度か切ったことがあって、
うん、あ、そうなんですね、
なんかそのリハビリがてらにお母さんとヨガを経験したのがきっかけです、
う
ん、
はい、おー、やっぱりそういうリハビリにヨガっていいものなんですか。
そうですね、うん、結構姿勢改善とかにもつながりますし、うんうんうん、
やっぱ体が柔軟だとね、うん、体にかかる負担とかも全然違うと思いますし、うん、膝なんか特に、うん、僕らのこの一番重たいの頭、
はい、
ここからさらにその下にかけて、うん、全てをこう支えてくれてるというか、
うんうんうん、
膝が悪くなって次腰が悪くなるみたいな感じで順番にね
私全部当てはまる、
そうそうそうそう、それもしょうがない、重力かかってるから、うん、でもそんなのもやっぱり体が柔軟になっていくと、うん、そういう怪我とかの予防にもなっていくし、うん、猫がね高いところから飛び降りても怪我しないの、うん、体柔らかいからやって言われてるぐらいですからね。でも他にもね、体以外にもやっぱりメンタル的な部分とかも僕はよくヨガの先生とかが聞くんですけど、
はい、
そちらに関してもいかがですか。
そうですね、ヨガの始まるレッスン始まる前は、うん、はい、私も呼吸法、瞑想っていったレッスンを10分ぐらいやらせていただくので、
うん、すごい10分ってたっぷりですね、結構ね。
そうですね、結構自分の普段あんまり呼吸とかは観察できない部分でもあるので、うん、ちょっと無になりながらっていう、うん、なんかありのままの自分を受け入れるっていう時間は作らせてもらってます、うん、
あら素敵。
ここ最近世界中でね、うん、マインドフルネスとかヨガとかね、うん、なんかそういったのがすごく取り上げられてるっていうところで、うん、日本はなんかそういった意味ではあんまり浸透してないっていうか、うん、
そうね、そういう面ではちょっとやっぱり遅れてるのかなと思うね、うん、世界からそういう面はね。
だからメンタルヘルスの部分でもすごくいいっていうところ、でね、ちなみに体がこう柔らかくなって日常生活で良かったって思うことってありますか。
あります。私膝手術を繰り返した時は、うん、なんかすごく下半身周りがすごく硬かったんですけど、うん、なんかそれも水泳に生かせれる部分も一つあったのと、うん、あとは
どうしたの、どうしたんですか
どうしたの
あとは体幹がすごくついたので、うん、結構今は反り腰の方とか、うん、巻き肩の方とか多いと思うんですけど、うんうん、なんか私生活にも、うん、
そうですね、
にこやかな笑顔で
ちょっと照れてらっしゃるという、う
ん、いや、まあ、結構ねお友達でも反り腰で悩んでる子多いんですよ、はい、うん、やっぱり多いですか、その反り腰で不調になる体が。
そうですね、うん、結構多いです。反り腰やとやったやっぱ腰とかに負担がかかってしまったり、まあ、それこそスマホとか見ることが多分たくさん多い機会で巻き肩とかになる方がたくさんいるので、なんかそういうお直したいですって言ってくれる方も結構多いです。
体幹って言葉が出ましたけど、
うんうん、
体の軸がやっぱり整ってると、うん、もう本当に怪我しにくかったりとか、うん、あとは代謝が良くなったりとか、
うんうんうん、
で代謝が良くなるとこう脂肪の痩せやすく太りにくい体になったりとか、うんうん、女性にはいいことがいっぱいなんですよね。あとはなんか内臓とかってね触れないけど、うん、ヨガって全身運動やからいろんな内臓を刺激するから、うん、だからお通じもいいしみたいな、
う
ん、なんで僕の方がよしとんやろうね。
よしってますなもうね、トーミはね本当にもう知識が広いからね、もう誰とでも話が合わせられるからすごいですね。
頭の中に10万3000冊ぐらい本が入ってると思う、
ね、もう年齢詐称してますからね、この方ね。そうで最初にね10分ぐらいこう 瞑想したりされるって言われてたんですけど、はい、あの深呼吸が大事だってよく言うじゃないですか、はい、で結構みんな深呼吸大事深呼吸大事ってことは知ってる。でもじゃああなた深呼吸してますかって聞いたらしてないって答える人がすごく圧倒的に多くって、はい、で私もちょっとアロマで深呼吸とかやって指導したりしてるんですけど、ほなもう全然あのしたことないって言うからじゃあ一緒にやろうって言って、はい、深呼吸やったらねやっぱり気持ちがいいって皆さん言ってくださるんで、はい、やっぱりこうそういうところもあのヨガってね大事にされてるって聞いたので、あなんか通じるとこあると思って今ちょっと嬉しくなって、うんうん、はい、またなんかあの後で一緒にも
そうですね、う
ん、やりたいなとか思ったりなんかして
まあそんな形でね、うん、あのもっともっと掘り下げていきたいと思います。時間がね限られてしまってるので、まあ、まずは芦屋でね、うん、行われているというもうちょっと詳しい場所とあとは、うん、あの情報を、ね、どこから、うん、知れたらいいのかということとかをご説明いただきましょうか。
はい、
場所、まあ、そう譲り合わないで
場所場所とか、はい、どこ見たら分かるとかこんなことやってるんで、
SNS、
うん、
はい何の SNS
私、インスタグラムの方で、うん、ヨガの配信をさせていただいてます。
ヨガの配信、
はい、あヨガのすいません
なんかあのインスタライブとかされてる
とか、あトレーニング系とか、あのイベント関連はすべて SNS のインスタグラムで、うんうん、はい、はい、発信させていただいてます。
検索は名前で、
はい、アットマーク後ろで、
うんうん、でこれこれこれですか、
はい、チラシがね
チラシが目の前にあるんですけど、
はいはい、インスタグラムの検索のところに、うん、アットマーク大文字でレナヨガでスイムアークって検索していただけましたら、
レナヨガ、うん、はい、スイムアークで検索ということですね、は
い、来週もまたね来ていただくんでちょっと予習しといてもらいたいなと思いますね。そうですね、
ぜひとも一度ねあのページご覧いただいて、
はい、
うんうん、
はい、はい、え、じゃあ野田さんは何で検索したらその水泳のやつとか出てきますか。
ありがとうございます、まあ、住所としてはあの JR 芦屋駅から、はい、大体あの徒歩7、8分、うん、で2号線沿いにございます、うん、
便利、
はい、うん、あの株式会社テイクアマックスもしくは、まあ、スイムアーク、うんうん、スイムアークと検索いただければ、はい、流水プールが出てくるかなというところで
ということで、はい、その流水プールを見といていただいて来週またねお話聞いていただいたらよくわかるんじゃないかなと思います。
一回は見ていただきたい、
はい、よろしくお願いします。
はい、声のスタジオ声のスタジオ、
はい、それではねあっという間にエンディングのお時間となりました。エンディングではですねヨッシーのお色直しというコーナーで、カラーセラピストの私がゲストさんに選んでいただいた、色をもとに少しお話をしていくコーナーでございます。本日はですねレナさんに選んでいただいたんですけど、一番最初になんとこの、 あの 白って言われたんですけど、まあ、透明のね、うん、あのものがここにガラスのボトルがあるんですけど、透明クリアって言いますカラーセラピーではね、うん、クリアとコーラルピンクのちょっと赤っぽいやつを選んでいただきました。もうねもうね
もうね、はい、
もうパッとこれ選ばれた瞬間に、うん、あめっちゃ純粋な人って思いました。
ピュア、
そうピュアもとにかくねやもう可愛らしくて優しくてもう純粋でもう怪我したくないっていう感じの方なんですね、う
ん、なんかね目がね、うん、すごい綺麗なんですよね。
そうもうキラキラキラキラされててなんかもう騙されないようにしてください本当に純粋なんでちょっとこうねあのうまいこと言葉巧みな人にいろんなことこう言われたら、うん、ちょっとこの優しいからねめちゃくちゃ、
ね、
純粋と優しさであなんか信じちゃうんですよ人を、うんうん、信じちゃうのでそこをちょっと気をつけていただいた方がいいかなと思う、はい、でも基本ねすごい純粋で優しくてピュアで、うん、もうすごい可愛らしいっていうのがこうにじみ出てますので、うん、素敵だなと思いました。うん、
なるほど、そんなこう素直な気持ちでレッスンを、ね、してくれてるわけですから、
うん、そうだから多分ねあのヨガに来られた方もいいその波動というかいいエネルギーを受け取れると思うんで、体がね多分あの、まあ、いろんなインストラクターの先生いらっしゃると思うんですけど、はい、レナさんねすごくねいい波動を与えてるから受けていらっしゃる方の体がさらにこう柔らかくなるんじゃないかなと思いました。
はい、レナさんのレッスン会場がもう、うん、もはやパワースポット
そうですパワースポットですよということで皆さんね、まあ、ぜひ検索しておいてくださいね。はい、はい、それでは本日のお相手はヨシーと
レナと
野田と
歩くパワースポットトーミーがお送りしました
今日も元気に
いってらっしゃい。